はい。
あの、自転車乗ってて、あの、京都からその山越えをしたんですけど、あの、なんていうかな、車でそこ、同じとこ昔走ってった時ね、あの、自転車で走ってやついて、まあ、多分同志社大学のサイクリング部とかなんとトレーニング部と、こいつアホちゃうかと、うん、思ったんですよ。私、むちゃむちゃ、何にも、だって何もないですよ。坂道、永遠坂道行ける、
うん。
で、俺もそのアホになり下がってて、同じことしよう。
いや、俺も全くそう思ってた。もうこんな自動車があるのに、なんで自転車でこんなとこ登るんやろって、当
時。思うでしょ。車は
乗ってない時は。
乗って、そうやね。あれ結構楽しいね。坂が楽しい。
結構楽しいね。楽しい。それとね、あれ、その遠くへ行くって言うんだったら、俺を見てんのがね、あの、折りたたみ式自転車。
わかる。それ
で、あの、電車乗って遠くへ行って、そこで自転車でまた回るっていう。これ結構いいよ、これ。なんか、輪行っていうらしいけどね。
輪行っていう。いや、橋おすすめで。
そうか、自転車ね。
ママチャリで味わえない。うん、今ならできる。これ、90になったらしんどくなってくるから。
うん。今とりあえず歩こうとは思うけど、自転車であんまり乗ってないんだよね。あの、うん、でも、確かに自転車でいいと思う。
まず、あの、メカじゃん。
うんうん、
そのメカの楽しさがあるんだよ、また。
なるほど。
だって僕あの、部屋に自転車を持ち込んで、それを磨きながら、うん、あの、ウイスキー飲めたもん。いや、そういう気持ちになるんだよ、いい自転車って。
そうそうそう。ちょっとパーツを変えるとね、これが速くなったような気がするんよ、これがまた。
まだ、島野なの、アメリカでも。
あ、島のすごいよ。これもう全世界で
ナンバーワン。あ、全世界なんだ。
多分、50% 以上ちゃうかな。あの、ギアとかのディレイラーとかって言うんやけどね。そういう。
釣りの会社だよね、あれね。島のって実は。
島、リールとか作ってた
もん。そう、リールとか
作ってたから。
あれ自転車でもいいかしら。
リール。
そうそうそう。ね、島のっていうのは、あの、釣りの会社、釣竿の会社だけど。
そうそう。
うん、なるほど。
自転車で今すごいですよ。もう全部閉まんないもんね。
うん。
そう。あの、ツール・ド・フランスとか見ててもね、あの、シマノの広告いっぱい出てくるもん。
わかるわ。もうシマノ一択やで。
うん。そう。で、あと、まあ、トヨタも出てくるけどね。どういうわけか。トヨタのも出てくるけど、日系企業で言うと、トヨタとシマノが、まあ、シマノが一番やね。
へえ。なんでシマノとか思うけど、俺自転車乗ってたわかんない。ほんまシマノ。
出てわかる。堺の会社やけどね。
そうか、自転車でちょっと目覚めてみようかな。
そうそう、もう今週土日、ちょっとあの、ジャイアントあたり買ったらいいんじゃない？
そうそう。ジャイアント台湾メーカーやけど、台湾のメーカーやけどね。
ちょっとね、安いけどいいんだよ。
そう。作ってるのは台湾多いよね、今。
結局さ、高い、うん、ヨーロッパのとかアメリカの自転車も台湾で作ってるからね。
とか多い。うん、台湾が多いよ。本当。
なんであの台湾なんだろうと。ね。
やっぱりああいう、なんか、鋳造とかああいうのは強いんじゃないかな。あの、台湾はね。
まあ、自転車って言えば中国って感じするからね。
いや、あの、ちょっとローカルな話になるけど、あの、寺島さんも、ね、我々の友達の寺島さんも、
うん。
しまなみ海道行ったらしいです
。え、行ったの？最近、うん、最近？
うん。去年かな。
へぇー。あ、そうなの？
写真送ってきてたよ。
へぇー。ちょっと一回行きたいとこやな。
しまなみ海道を自転車で行くっていうのは結構流行ってるみたいね。
めちゃめちゃ気持ちいいね。今の清志郎も行ったら、だという。
言ってた。
ああ、そうなんや。
自転車に凝ってたからね。うん。はあ、ちょっと話を戻して、あの、新入社員になんで、なんですよ、うちの子供が。
うん。
4月から。
うん。
ほんで、まあ、いろんなとこ行くじゃない、研修中やから。
うん。
東京におって、次、長崎の工場に行って、2週間。で、大阪に来て、また東京に行ってんだけど、うん、まあ、そういう時期が、ただの新入社員の時さ、ヨドバシカメラかなんかで8匹出たような気がするんだけど。
その通り。
あれどれぐらいやってた？
あれはね、結局トータルで3ヶ月かな。で、
あ、
半分が、そのヨドバシカメラの前が、あの、いわゆるパパママショップ。
うん。
あの、台東区かな、結構下町だったと思うわ。
うん。
あの、パパママショップで1ヶ月ちょっとやって、その後、うん、量販店で、あの、新宿、西口のヨドバシカメラのビデオ売り場で。 もう、一日、もう何十台。
あれ、だけど、メーカーの社員をタダで使うの禁止になったけどね、当時良かったんで、多分。
そう、ああいう、特に研修なんかはいいんちゃうかなと思うけどね、だって、うん。研修になるもん、本当に。あれ、自分、自社
製。何やってるか分かるもんね、自分の会社が。
そうそうそう。
え、橋もそうなったん、ね、橋もそうなったん。
あったあった、結構。
新入社員の時のその
2ヶ月、2ヶ月ぐらいだった。2ヶ月ぐらいだったかな。だから、薬局回ったりとか、スーパーの店頭販売行ったりとか、工場に入ったりとか、全部したよ。
いや、あれ、まあ、やらすもんなの。僕が就職してないか分かんないけど。
うん、だから一応その時に社会人とはとか、その会社のこととか、うん、もうその研修の時でしかやらないこととかって結構多いんだよね。もう実際に仕事に配属されて仕事に就いたら、例えば工場なんかに入ることとかってほとんどないし。
ないよね。
うん、うん、でも、新入社員の研修の時にいろいろ、例えばその会社がやってるすべての部署を経験するとか、
うん、
っていうのがあって、まあまあ、それはそれで多分意味が、たんだけど、今そういう風な意味がある方が、どっちかというとその時は仕事のことっていうよりも、その同期と結構その時に一緒に仕事をするっていう、例えばワークするとか、そのチームでワークするみたいなのが結構多かったからね。で、同期のつながりができてとか。
そう、できる、できる。
うん、っていうのがあって、だから割と同期のつながりっていうのは会社辞めても、つながったりとかするのが多い。
あれ楽しそうやね。うちの息子なんか聞いても同期でなんかいろいろ移動したりとか。
うんうん。いや結構同期、うん、結構同期のつながりっていうのは各部署に配属されたって、そのつながりっていうのは大きいと思うよ。
高田もそうだ。高田な。
そうだったね。だから、一斉にやるからね。東京に、だから、新入社員のなんか3分の1ぐらい東京行けとか言われて、その3分の1の新入社員が同じ寮に入るから、毎日だっていうから、毎晩、楽しかったよ、当時は。
もう修学旅行みたいな。
うん、そう、終わって集まって、どうやった、こうやった、とか言って
。あ、広島さんって、同じ会社やったっけ？
いや、違う。
あ、違ったか。そうかな、うん。あれは、じゃあ、さんも同期かと思ったら、違うんだね。でも、ずっと繋がってるでしょ、同期は。
ずっと繋がってるね。もう辞めてからも、本当に、発信も言ったけど、辞めてからも繋がってるよね。会社を辞めてからもね。
僕は会社とは違うけど、このラジオトークで出てくる高田もそうだけども、岡田とか、前田とか、みんな学生の時からの友達だから、まあ、同期といえば同期やね。
すごいね。
うん、出てくるやつが大体そうやもん。全然関係ない人呼ぶってのはあんまりないもんね。
うん。なんかのつながりがあるんよね、絶対。
そう。で、うちの息子の話聞いても、やっぱり同期仲良くなってるしね。
うん。これ絶対強いんだ。だから、どっちかっていうと、今日本でももう新卒の一斉採用とかっていうのどんどんなくなっていってるけど、そういうつながりっていうのはやっぱり、ね。
学校みたい
ね、おそらくそういうふうに、うん、新卒で同じ時期に入ってっていうのが一番やっぱりつながりとしては多分強いはずなの。
ああ、学校は。
でも、会社的に見たらそこでそんなに一斉に採用しなくても、もう毎月採用すればいいんじゃないかみたいな形になっていってるから、そうすると人と人とのつながりみたいなのはおそらく、弱くなっていくと思う。
アメリカに高田なんかはその会社の採用っていうのはもうバラバラ一斉じゃない？
バラバラ。もうないね。新入社員一斉、大卒一斉取るってない。
ないよね、多分。
これ日本の文化なのかな、うんうん、ということは。
日本の文化だな、かもしれない。
うん。
でも変わっていくよ、多分そこは。
いや、日本の文化っぽいね。韓国兵役があるしね。中国も違う感じがする。うんなんだろう日本なの一斉にやるっていうのは。
やっぱりそういうつながりっていうのを日本じゃ求めるからね。
やっぱ合ってるんだろうね。
うん。
戦後のいわゆる高度成長の時に、とにかく働き手がいるから、もう大学卒業したらどんどん採用してっていう。
うん。
で、それなりの大企業がまとめて取っていくっていう、もうとにかく人手が足りないっていうのの延長かなとか思うけどね。
うん、正社員やんねんけども、派遣っていうようなことが、なんか法律が変わってできるようになったやん。多分こういうのかね、うん。で、それで、就職した僕の息子のいとこ、おんねんけど、うん、 やってられへんってやめて、帰ってきてんね、今月から。
あ、そう。
いや、あれね、やっぱりちょっと考えた方がいいと僕も思うわ。何のキャリアにもならないですよ。
何派遣？
派遣。
うんうんうん。
だって、人手が足らないところに補充するやつが続くわけじゃん。
そうそうそうそう。
で、それ辞めたらそれっきり、誰でもいい仕事をやってるって悪いけど、まあ、そういうとこがあって。
うん。
で、本人も、あれやってられへんと、年ばっかり食ってしまうから。
うん、それでキャリアを積もうっていうのだったら多分やってられへんよね。もう一時的にそれでお金を稼いで、
うん、
自分はなんか、事業立ち上げるんだとかっていう考えてる人間にとったら、まあ、アルバイト的な感覚で派遣っていうのはあるかもしれんけど、それを一生派遣社員でやり続けるんやっていうのはなかなかちょっと成り立たへんと思うけどね。
50歳になっても同じキャリアになってもんな。
そうそうそうそう。
え、高田のアメリカってそういう派遣みたいなのあんの？
派遣っていうかね、二タイプあって、フルタイムっていういわゆるサラリーで、別に時間関係なしで、の職種と、それからもう時間給の職種。あと、もちろんその契約社員ってなると、これはもう採用されて、いわゆる従業員ではなくなってしまうんよね。社外の、人になって、けども、コントラクトベース。契約ベースで、雇用っていうかな、雇用されてる人。まあ、その3タイプかな。
うん。うん、いや、派遣という形態が良くなった日本っていうのは、やっぱりちょっと変わったんだよね。就職に対する気持ちが。僕、思うわ。
うん。
まだ時間大丈夫です。続けて。